それでは今朝は弟子としての生き方と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読します。本日の聖書朗読箇所はマタイの福音書5章13節です。マタイの福音書5章13節です。それではお読みします。あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。もう一度お読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。
皆さんおはようございます。6月最後の日曜日になりました。もう早くも2020年も半年が過ぎて、そのうちの約半分は、自粛生活、家の中で待機し、家の中で過ごすような今までにないような年であったと思います。私はいつも皆さんの誕生カードを出しに行くときに、最近は歩いてポストに誕生カード若干遅れてしまうような時もあって申し訳ないんですが、最近はですね、この田んぼを歩いていくと、田植えが終わった稲穂がですね、この雨に濡れてどんどんと大きくなっているのを見て、このように自然界は変わらずにいるんだなということを、その自然を見るたびに改めて思います。私たちの人間生活の中に大きな変化が強いられていますけれども、自然界は変わらない。その恵みの中に置かれていることを思うときに、何かこう神様からの慰めを得るように思います。今朝はここにアジサイ、綺麗なアジサイが生けられていますけれども、鉢植えのものがありますけれども、雨に濡れてこの季節が変わることなく、この万象を司っている方の手の中で運ばれているなということを思います。九州の方では豪雨があって、本当にどうなるだろうか、この3密を避け避難をすることにおいて、私たちにも同じような課題がこれからあるわけですけれども、そのような中、今朝マタイの5章の13節1節を取り上げました。先ほど司会者の方にも読んでいただきましたが、イエス様が山上で、民に語った言葉の一つです。あなた方は地の塩ですと、語られたんですね。塩というのは人の命を支えるためになくてはならないものです。日本にも塩にまつわることわざ、故事というのはいくつもあります。手塩にかけて育てるとか、敵に塩を送るとか、塩自体にその意味するところがあるわけですよね。敵に塩を送るというのは、戦国時代、この越後の上杉謙信が敵対する甲斐の武田信玄が塩不足で苦しんでいるのを知って、敵でありながらこの塩を送ったという、故事から生まれた、敵対する相手の弱みにつけ込まない、逆に援助の手を差し伸べるということの例えとして、時々私たちも日常の中で使うことがあると思います。昔のこのローマにおいては、塩というのは兵卒、兵隊さんの給料になっていたそうですね。 まあ今ですね、給料塩でもらってもちょっと困りますけれども、当時は兵隊の給料は塩であったというんです。日頃私たちがもらうお給料サラリー、このサラリーという言葉は塩の名残のから生まれています。塩は英語でソルトと言いますけれども、ソルトの語源はラテン語で塩を意味するサラリウム、このサラリウムから給料としてのサラリーということが言われるようになって、今名残としてサラリーという言葉をが誕生したと聞きます。まあ、そのように生活には欠かせない、また貨幣価値にもなるほどの価値があるものであったんですね。塩は、まあ、塩は私たちの生活必需品です。特にこの暑い時期は必要ですね。汗が流れて、その中には塩分が、まあ、外に流出して、その水水分だけでなくて、塩分も私たちは補給しなければなりません。塩は体内で血液に混ざって全身を駆け巡って細胞の新陳代謝を行います、促します。また胃液の、まあ、この塩酸となって消化を助けます。神経や筋肉の働きを調整します。もし体内に塩分が不足すれば、まあ、筋肉が痙攣を起こして筋肉の力が弱くなったりして、まあ、生命の維持も難しくなる、そのようなことがあります。熱中症もそうです。その一つですよね。これからの季節は脱水症状、熱中症にならないために、まあ、水分だけでなく、この塩分も必要になります。塩は人の命を支えるためになくてはならない、どの時代においてもなくてはならないものでした。日常生活にも食生活にも欠かせません。お味噌や醤油を作るのに必ず塩がいります。私子供の頃、祖母がですね、岡山から来て毎年春に味噌作りをしたんですね。子供ながらに、こうやって味噌ができるのかということを一緒に手伝いながら学びました。大豆と麹とお塩、それでお味噌が、まあ、できるわけですよね。1年とか、まあ、2年熟成させて、必ずこんなに塩を入れるんだなというようなことが子供心に、残っています。今朝アウトラインのこの右の上の方にはどんなイラストを選ぼうかな、塩、岩塩、いろいろ探しましたが、一番身近なところ、このスイカの塩です。まあそろそろスーパーにもスイカが出始めて、これからはスイカが美味しい季節ですが、皆さんは塩をかける派でしょうか、あるいは、うん、首振ってる人もいますね。塩をかけないでそのまま食べるか、不思議ですよね。お砂糖でも蜂蜜でもない塩をかけると、この甘みがぐっと、塩の甘みがぐっと増すというか、引き締まるというか、まあ、塩はそのような食生活の中でも欠かせないものです。私はこの春自粛中に、皆さんもいろんなことをされたと思いますが、ぬか漬けを始めました。ぬか床買って、ぬか入りぬかをですね買ってきて、入りぬかスーパーで売ってる入りぬかを買ってきて、水とそして塩混ぜてですね、ぬか床を作って、そこに野菜を漬けます。まあ最初は捨て漬けっていうんでしょうか、野菜を何回か漬けて、まあそれを捨てるような、そしてぬか床を作っていくんですが、このぬか床の表面が白濁してくると、この順調にぬかが発酵している、乳酸菌が育っているという、まあ証拠になるそうです。他のカビが来るとですね、それはよろしくないんですが、白く白濁してくると、まあ乳酸菌がよく育っている。まあ、ぬか漬けに含まれる乳酸菌は腸内でとどまる力が、まあ、強いと聞きました。腸内環境を整える効果が、まあ、大きいそうです。乳酸菌もいろいろありますが、ぬか漬けの乳酸菌は、まあ、とても腸内に、まあ、とどまって、効率よく働くと、まあ、その力強い乳酸菌を育てる立役者、あのぬかの中でその乳酸菌を育てている立役者は、まあ、塩なんだそうです。 あの塩を含むその成分の中で力強い乳酸菌がまあ育つと聞きました。まあこのほか塩は防腐剤として干物や漬物にも使われます。この時期梅を漬けたりですね、いろんな漬物がありますが、保存食は皆塩で漬けられますよね。それ塩味が足りないとか塩味がきついとか、料理に味をつけたり整えたりする、まあ、調味料でもあります。いずれも塩が持っている重要な、まあ、効能です。塩に代わるものはありません。まあ、ここでイエス様は、あなた方は地の塩ですと言われました。塩と同じ役目を果たすものは他にはない、それと同じなんだと言われたんですね。まあ、大抵の食べ物には賞味期限というものがあります。期限があるんですよね。腐ったりする、もう食べれなくなる。しかしですね、塩は賞味期限のない、食品です。基本的に塩は時間の経過によっての品質の低下はなく、腐ることもないんですね。あなた方が地の塩ですというのは、塩のように私たちがこの環境の変化や時間の経過などで腐ったり劣化したりしない、品質がこの低下しない、まあ信仰と言えるでしょうか、低下しない塩のようなもの、塩のような存在、そしてなくてはならないものなんだということをここで言ってると思うんです。味気のない人生に味をつける、この世を腐敗と堕落から、まあ、防ぐ、防腐剤の役目もあります。塩はその防ぐための重要な使命があなた方にはありますよということをイエス様はここで言われました。まあそんなふうにイエス様は言われるけれども、いやでも自分はそんなものではない、自分はそのようにふさわしいものではありませんと、まあ思う人も少なくないと思います。まあ少しでもいろんなことに負荷がかかると、あるいは何か風通しが悪いような状況環境に置かれると腐ってしまったりカビてしまうような、まあ品質が劣化してしまうような、変化の激しい私たち自身です。自分自身が腐敗してしまうようなものなのに、どうしてこんな自分が地の塩としての役目を果たすことができるんだろうか、どうもこの言葉がピンとこない、自分事として素直に受け入れられない、まあそんなふうにも思えます。しかしですね、もし自分という人間だけに私というものがどういうものか、昨日どんなことをしたか、あの人に何という言葉を投げかけたか、自分の見えない心の中はどんな思いでいっぱいか、そのような自分に注目すれば、まあそう思えてくるのも地の塩と言われてもなぁと思えてくるのもある意味、当然です。そんなものではない、品質劣化する、賞味期限もない、品質も劣化しない塩ではないようなものであります。しかしその自分のうちにイエス様が生きておられるとなったらどうでしょうか。そうなればですね、状態は一変して180度 見方は変わるんではないでしょうか。この間宣伝式がありました。歌いました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなった。この事実、これは事実なんですね。この事実がイエス様を信じた者の心に迎えた者にはあるんですね。そしてその言葉、ここのこの事実に私たちが生きようとするならば、あなた方は地の塩ですとイエス様が言われるその言葉を、まあ、正面からですね、ガシッと受け止めることが、まあ、できるんではないかと、向き合えるんではないかと思います。まあ、人の性質というのは目に見えませんけれども、それは行動、言葉や行いに現れます。自分は人を責めたり恨んだりどうしようもないものであります。しかしそのような私のうちに主が生きておられる、主が生きておられるんですね。ですから私たちは自分の古い性質、この肉というものと戦いながら、イエス様が十字架で勝利された新しい命に生きるもの、醜い自分を見るためにですね、ああと思うたびにすぐさまイエス様がかかられたあの十字架を見上げる。ああ、そこに私、古い自分を私はつけられている。私は新しいものとされた。新しい命に生きるもの、地の塩とされたんです。どうして地の塩と言われるようなものになれるんだろうか。第一番目には、イエス・キリストを受け入れるときに誰でも純粋な塩に変えられます。イエス・キリストによって純粋な塩に変えられます。食塩の主な成分はこの塩化ナトリウム、まあ、高校の実験でですね、したことある人もいると思いますが、化学式は NaCl 塩化ナトリウム、塩素とナトリウムの、まあ、化合物です。塩素もナトリウムもどちらも劇薬なんですね。塩素から出るガスは塩素ガスといって、誤って深くこう吸引すると命取りになる有毒なガスです。でナトリウムは、反応性の高い金属で、うっかりこの指に触れると火傷したり、水に濡らすと、まあ、燃え出します。しかしですね、この2つ、この恐ろしい性質を持つものがひとたび化合すると一変してこの塩化ナトリウムになるんですね。人の命を支えなくてはならない、まあ、食塩、塩化ナトリウムになります。人を傷つけたり社会に害を及ぼすような恐ろしく堕落した人間であったとしても、十字架のイエス様に出会ってイエス様を信じ受け入れると罪が許されるばかりでなくて清められて、そして人間社会にはなくてはならない地の塩に変えられるんですね。これはすごいことです。最近 NHK で逆転人生という番組を夜やっています。時々つけてやってると見たりするんですが、まあ、何週間か前、確か今年に入ってからだったと思います。その番組をつけていたら、その番組にですね、テーマ、ヤクザから牧師へ壮絶な転身、人生はやり直せるという題で、牧師の鈴木博之先生が出ていました。まあ、この方は元ヤクザです。ヤクザ時代、この大阪で大きな失敗をして命狙われる身となって、 東京に逃げてくるんですね。そして死の恐怖、追い回される、失敗のその型をつけるためにですね、追い回されて大阪から東京も追い回されるような、怯えながら身を隠す生活が続きました。この状況下で唯一支えとなったのがクリスチャンであった彼の奥さんです。私は20代の頃、まだ社会人で仕事をしていた時、神奈川にいた時ですが、東京の進学校で仕事を終えてからですね、夜学びに行っていた時期がありました。そしてそれは教会を借りて授業をしていたんですけれども、当時まだクリスチャンになりたてのこの鈴木氏がですね、鈴木先生がよく出入りしていたんです、その教会に。で、皆で交わる機会も時々あってですね、そこでご自分の話をしてくれていたなということを思い出しながらその番組を見ていました。まあ、私の周りには今までなかった、聞いたことのないような裏社会の話でした。時々ですね、奥さんが同席してくださる時もあって、奥さんの側からも当時のお話を聞きました。暴力沙汰や女性問題、自分を裏切り続け、苦しみ続ける、苦しめ続けるご主人に対して許せない、愛せない、まあ身も心もですね、ボロボロになって、辛労でこの骨と皮、痩せ細っていってしまった、子供がまだ小さかった、怯えながら生活しなければならなかった、奥さん自身も戦いながら戦い続けていた、まあ、時期で、あったそうでした。まあ、そんな時期を過ごされたこのご夫妻、まあ、鈴木先生が足を洗って、きっぱりとですね、この裏社会から足を洗って、教会へ通うようになったのはやはり、奥さんにありました。まあ、何度も何度も許して、もらってはまた同じことを繰り返す、裏切りを続ける、まあ、そんな自分自身が本当に自分でやりきれない、まあ、こんな自分を自分でも見限ってしまいたい、腐りきったもの、こんな自分をですね、自分でももうやりきれないのに待ってくれていた奥さんの存在、そして奥さんから発したその言葉に崩れた時があったそうです。もう立つことができず、膝を折ってですね、崩れて、そしてそこで開始が始まります。奥さんは毎日ですね、叫ぶようにイエス様に祈ったそうです。祈っても祈っても、その祈りは虚しくて、ご主人は一向に変わる様子がない、そんなどん底の日々でありましたけれども、諦めない、主にすがりつき祈り続けました。まあ、その祈りというのは、夫であるから、愛さなければいけない存在であるからということよりもですね、一人の人としてのこの救いのために生きる、まあ、使命感に近いものがあったように思います。自分のことを諦めないでくれる人がいる、まあ、そこに私たち自身も愛というものを、自分でも自分をもう諦めて投げ出したいのに、でもその自分を諦めないでいてくれる人がいる、そこに、ああ愛されてるんだなという愛を感じるものであると思います。まあ、鈴木氏は次第に奥さんがなぜこのような強さを持っているのか、彼女のこの 愛の裏付けであるこの強さの源にイエス・キリストという方がいるんだなということに気づいていきます。そして自分もこの神様イエス・キリストを求めるようになっていきました。清くない自分、劇薬のような人生を歩んでいたこの自分、償いきれないものを抱える自分のこの身代わりにイエス様があの十字架で罰を受けてくれた。まあ、時々思うんですね。イエス様、あなたのことを愛しているから、あなたの罪のために十字架かかってくれた、許してくれたんですよと。子供の頃からですね、自分のしたことが許されたというメッセージを受け取れるのは幸いですが、許されること前提であったであったら、私たちは自分が許されなければならない存在であるという自覚は乏しくなっていくんではないかなと思うんです。どんなに自分がひどいことをしたのか、どんなに自分が醜いものであるのかを知っているからこそ、許されたものの喜びは大きいんではないだろうか。まあ、そのように時々思うことがあります。まあ、いずれにしても私たちは、私たちの身代わりになってくださったイエス様がいるんですね。イエス様の愛に打ちのめされて、救いを受け取ってクリスチャンになりました。で、この先生はそれで終わらずに、自分の生涯を捧げる決断をして、牧師となるんです。献身しました。そして自分と同じような境遇でクリスチャンとなった。当時ですね、ミッションバラバという、暴走族やヤクザやそういった裏社会のような裏街道を歩いてきたような人たちがどんどん救われていった時期があるんですね。で、その人たちと一緒に同じような境遇にいるかつての自分のような人たちにイエス様のことを伝える、まあ、ミッションバラバというミニストリーを始めます。あのバラバというのはイエス様の十字架の身代わりとなって許されたあのバラバです。これをモデルにして、親分はイエス様というタイトルで映画化もされました。自分の親分は、あのヤクザの親分ではなく、この親分が良い主人に変わった、イエス様に変わった。映画化もされて、そして、ワシントン DC、アメリカのこの世界的奏者の方々が集まる米国国家のこの朝食祈祷会にも招かれてですね、そこで自分の証をするまでにもなっていったんです。いろんなところで用いられていきました。この逆転人生の番組の中で現在のことを映していたんですね。現在は当時千葉で牧会していると聞いていました。そこも今教会として残っていますが、今は札幌のすすきので伝道していると、まあ、紹介があって、すすきのの繁華街でイエス様のことを伝えている映像がですね、テレビの中で流れていました。地の塩として町へ出て行き、腐敗したまま放っておかれる人たちの中で生きている姿を見て、地の塩としての働きというのはこういうものだなと思いました。まあ、それほど激しいものでなくても、私たち一人一人はですね、地の塩としてイエス様は私たちを見ておられます。第2番目は、地の塩は精錬される道のりがありますということです。地の塩は精錬される道のりがある。まあ、精錬というのは不純物を取り除くという、まあ、プロセス、工程です。まあ、あなたはキリストのご性質に似ていくプロセス、過程にあるでしょうか。私たちはイエス様の性質に似ていくプロセスに置かれているものです。イエス 様は地の塩ですというこのメッセージをマタイ・マルコ・ルカ共感福音書の中で語っています。ルカの中にはですねこう言ってるんです。塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうと。まあ、日本の塩は最近は海外からの輸入の岩塩というものが塩もですねご当地の塩といっていろんな種類が出回っていますけれども、まあ、多くは海から取れる塩です。しかしこの地方は岩塩、岩の中に含まれている塩成分、まあ、聖書に出てくる塩は今日のようなこの洗練された白いものではなくて不純物の混ざった岩塩です。石の塊、塩気の混ざった塊。塩を抽出尽くすと塩分をなくしたこのかけらはただの石の塊として用済みとして、まあ、捨てられたんですね。それは日常生活の中に、まあ、あったことなので聞く者たちはよく理解できたと思います。地の塩と言われた私たちが塩気を失うというのは、まあ、どういうことなんだろうかと、まあ、思い巡らしました。皆さんどう思いますか。塩気を失うはずがない、品質劣化がないものとされているのに塩気を失うというのは、まあ、具体的にどういうことなのかな。救いの喜びが去ってしまったかのような生活、そして今まではイエス様の礼拝の中での賛美、祈り、また御言葉による養いによって喜び満たされていたけれど、それにとって変わって世にあるもので何か埋めようとするものであるかもしれません。あるいは天のお父様のことをお父ちゃんと親しく呼ぶことのできる子供としての立場があるのにそれを忘れてしまった、みなしごのようにですね、何か全部で自分の荷を負って全部自分でその責任を果たしていかなければならない、お父ちゃんと呼べばなんだと聞いてくれる天のお父様の存在を忘れてしまったようなもの、天のお父様の言葉に耳を傾けず、御言葉に耳を傾けず、世の中にどっぷりと使ってこの主の清さというものに鈍感になってしまったような状態、世の価値観に流れていく生活、クリスチャンってなんだか窮屈だな、世の中の人はあんなに楽しそうにやってるのに、まあそんなことを、まあ、思う時もありはあるかもしれませんが、それは誠の恵みから少しずつ離れている、まあ、しまったような、まあ、警告であると思いますね。旧約聖書のレビ記にはこの神殿の供え物には塩を添えるようにと命じている箇所があります。まあ、レビ記というのはあのモーセがですね出エジプト記で20章で10回をもらいます。そしてその後民の中に詳細の戒めを神様は与えたんですね。レビ記には多くその内容が費やされています。レビ記の2章13節にはこう書いているんですね。一緒に読みたいと思います。アウトラインにもありますので、一緒にレビ記の2の13を読みましょう。はい。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつも塩を添えて捧げなければならない。まあ一体どういう意味があるんでしょうかということですが、まあ、どの文章にも全部塩で味付けなければならない、塩を欠かしてはならない、塩を添えて捧げなければならない、実際にこの旧約の時代はそのようにして神様に捧げていたわけですね、生贄を。ここで 塩が神との契約を代表しているということが分かります。まあ、同じこの西アジアの地方でも食事の席で共に一緒に座っている人が同じ塩を使うということは友情とか同盟とかそのようなことを意味する、まあ、古代の象徴が、まあ、あったそうです。これはアラブの文化にも共通していて、彼らはですね、契約、何かこの契約を結ぶとき、契約を表現するのに、私たちの間には塩があるというような表現を、まあ、したそうです。塩が神様との契約を、まあ、代表している。塩で味付けなければならないとありますが、なぜ塩でなければならなかったのか。パンダネではいけなかったのか、蜜ではいけなかったのか、塩でなければならないとあるこの塩、他のものではなくて塩でなければならなかったのは、塩は決して腐敗しないという性質、それはすなわち神様と民との間にある契約は変わりませんよという意味を示していたようです。神様がその民を決して忘れることがないということを表し、同時に神様を礼拝する人の側、人のも、私たちの側もその律法を常に守り続ける責任を持っているということを当時ですね、まあ、意味していたと言えます。まあ、塩の契約というふうにもくくれると思いますが、イエス様がこの新約の時代で塩、あなた方は地の塩ですと言われたときに、おそらく聞いていたほとんどの民が、このレビ記に出てくる、また旧約に出てくるこの塩の契約を思い出したと思います。そのような背景の中でこの言葉を聞いたんですね。契約の民として彼らに与えられていた使命とは何だったか。それは唯一誠の神様を世界の人々に証ししていくことでした。それにはそのように生きなければ、そのような生き方をしなければならなかったんですね。イスラエルの民は神の民として旧約の時代からこの世の中にあって天地創造の神様を明かし続けてきました。まことの神がおられること。神様に自分たちは神様に従いながら、他の国々があの民を見るときに、まことの神がいるんだということを告げ知らされてきたんですね。出エジプト時もそうでした。あのエジプトにおいて。そしてバビロン捕囚の時もそうでした。あのバビロンの世界の中において、ペルシャの時もそうでした。そして今このローマの支配下に置かれているこの時も変わらずに、神の民を通して人々は誠の神がいるんだということを告げ知らされてきたんですね。塩は味わいを添えて暴風、この腐敗を防ぎます。そして清潔を保ちます。あなた方は地上でこの役割をすでに担っているんですよ。大切なのは、その塩味、塩である自分が、塩味が自分から出るものではなくて、イエス様に従い続けることによって与えられているということです。時々ですね、私はどこかそこを微妙に履き違えてしまうことがあるんですね。イエス様に従い続けていくときに、私たちは塩味を持った地の塩として、この品質低下劣化のないものとしているんですね。イエス様に従うことなしに、塩は塩味を保つことができません。この塩味を失わないように、イエス様に従う道を歩み続けることです。 洗練される道のりというものを私たちは今そのプロセスをですね、辿っています。まあ、当時の塩は現代のような洗練されたものでなくて不純物を多く含んでいました。簡単に味を失うことがありました。塩とこの砂の混合物だったからです。もし塩よりも砂の方が多く混ざっているならば、それには塩気があまりない、役に立ちませんでした。地の塩となる、それは不純物を取り除かれていくというそのプロセスも同時にあります。私たちが地の塩として用いられるためには、大切なことは自我が砕かれていくということ、そしてそこに御言葉の恵みが注がれていくということ、その中に神様の愛をますます私たちが、まあ、いろんなところぶつかりながらですね、転んで立ち上がりながら、その主のご愛の中に生かされていくということです。第3番目は、世の中に入って妖怪、まあ、溶け出す、妖怪する。ローマの手紙に宛てたこのパウロはローマ人の手紙を書きましたが、その中の12章1節2節にこう書いています。一緒に読みたいと思います。アウトラインにありますので、ローマの12章の1節2節読みましょう。はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。塩はまあ調味料として食べ物の中に入れられて混ぜられます。同じようにキリスト者、クリスチャンは神の愛、また神の義、神の清さを証しするこの地の塩として世の中で溶解される、混ぜ合わせられながら生きるものとされました。この塩が塩気を失ってはですね、塩の役目を果たすことができません。塩が塩としての役目を果たすのは、食べ物の間に入って、人々の中に入って、自らを溶解する時です。そのように私たちも社会、置かれているこの社会や家庭、まあ、地域の中で自分を与えていくとき、地の塩としての価値ある生涯を、送らせて、いただけるんではないでしょうか。まあ、大使キリスト教会もですね、この自粛中同じように5月いっぱい自粛が続きました。6月どうかな、みんな来るかな、まあ、そんなような中、まあ、心配をよそにですね、もういつもよりも早い時間にこぞってみんながですね、礼拝に集っておられたようです。まあ、もちろんマスクして環境を整えてですけれども、待っていましたと言わんばかりにみんなこぞってですね、礼拝に集っている。そしてこの何週間の間には、信頼会社も訪ねてくる人たちが何人もおられたそうです。まあ、聞いてですね、とても嬉しかったです。私たちはかつてここで一緒に礼拝していました。でも別れてですね、大使の地の塩となれるように、あの地に塩としての働きが広がって、そして人々にこのイエス様のことを伝えられるようにと、まあ、送り出しながらですね、祈りながら今もしています。まあ、4月には総会でそのことも少しお諮りする予定でしたけれども、その間ですね、自粛中もまあ粛々とこの土地建物の準備会をまあ何回か開きまして、重ねて話し合いがもだれています。 捧げられた土地、まあ、申請していくにはいろいろな手続きがいります。知識を持ちながらいただきながら、支援をいただきながら、まあ、行政書士であるとか設計事務所であるとか当たりながら、まあ、どういった会社にお願いしたらいいだろうか、まあ、そんなことを話を詰めながらですね、予算的な限りもあります。そんな中で、まあ、一つの、まあ、住宅メーカー、そこがいいんではないか、教会見学も行ってですね、それが一番今の身だけに合った、一番いい方法ではないか、そんなようなことも、まあ、話し合われています。もちろんですね、この建物というハード面、これから実際的に動きながら、これからというか今も動いていますが、実際的にハード的なものの動きというものもありますが、それを形作っていくソフト面ですね、共同体、キリストの体、この両者が大事なんですね。まあ当たり前のことです。ともすれば私たちはハード面ばかりに心と思いが行き、そこばかりに心を注いでいきます。実際にやらなければいけない、知恵をいただかなければいけないところもありますが、共同体、この共同体が立て上げられること、それはですね、私たちも使わした教会、親の教会として心を熱くし祈っていきたいと思うんです。主が導いてくださった場所、与えられたあの場所、土地、そこから福音を発信していく、福音を聞いたことのない人、まあある意味あそこは村ですね。しかしですね、福音を聞いたことのないその人たち、その人たちに世の価値観の中で本当に価値のあるものは何であるかを知らないから迷っているし悩んでいるし、別の神々のところに足を運びますが、そこに地の塩が入っていくならば、溶解していくならば、その人々の中で生きていくならば、そこが作り変えられていく、地の塩としての働き、そしてまたそこに立て上げられる共同体、まあ、私たち同じ聖愛教会も継続的にそのことをしていますし、またますます裾野を広げていきたいという願いと思いがあります。私たちも同じです。今朝握りたいこのメッセージはですね、このコロナ禍、コロナ後、アフターコロナ、ウィズコロナと言われていますが、世の中の人たちが本当に言葉に挙げていない中で、心の内でいろんな迷いや葛藤があるいはあるかもしれません。私たちも同じような心配事はありますが、その中にあって私たちは同じようであってはならないと、そう思うんですね。なぜならば同じようである必要もない天のお父様を私たちは知っているからです。私たちに愛を注ぎ、大丈夫だ、私があなたと共にいるからと言われる天のお父様が私たちと共にいるからなんですね。その私たちが地の塩として世の中に今出ていくことを天のお父様は見守って、送り出して、助けて、現場で助けてくださろうとしてるんではないかという天のお父様からの熱いメッセージをですね、今受け取っています。ですから今朝この箇所を開きました。どんな時にも決して変わることのない神様の愛に私たちが根ざしていく時、どんな時にも根ざしていく時に、私たちは清いものでありたいと、聖霊の助けによってですね、清いものでありたい、神様が嫌うところには行きたくない、そのように願いが起こされます。そしてそのためにイエス様がこの地に来てくれたんだという事実、あの十字架、イエス様が書かれた十字架の前に、その事実の前に膝をかがめてひれ伏す者、主を仰いで、本当は私はあそこにかからなければならなかったのに、イエス様は身代わりになってくださった、その前にひれ伏す者と、 そしてそこにひれ伏し祈り、そこから立ち上がって使わされるものとされている私たち一人一人です。イエス様はあなた方は地の塩となりなさいと言ったんではないんですね。あなた方は地の塩ですと言われたんです。言ってみましょうか。私は、まあ、マスクしてますけど、私は地の塩です。はい、私は地の塩です。私は地の塩です。私は地の塩です。キョロキョロしながら、あなたは地の塩です。あなたは地の塩です。メン、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと、コロサイの4章6節で、パウロは書きました。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。この親切がごっそり抜けてですね、塩味の効いたものだけがクローズアップして、なんかこうピリッとこう、あの人に塩味ちょっとつけなきゃって言ってですね、塩味の効いただけではないんですね。その塩味の前に親切でという言葉が、 これがやっぱクローズアップ、された方がいいな。まあ同じですけどね、忘れないでください。親切で人を生かす、人を励ます、人を慰める、親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。地の塩としての尊い使命を果たしていけるように。私は地の塩です。あなたは地の塩です。イエス様の弟子とされ、その生き方を今朝もですね、主から励ましをいただき、聖霊に満たしていただいて、そのように歩んでいきましょう。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたは私たちに向かって、あなた方は地の塩であると言われました。ウィズコロナ、アフターコロナ、コロナの新型ウイルス感染の後の生活を今私たちは送っていますが、そのような中にあって、私たち自身も抱えている事柄がいくつもありますけれども、私たちは地の塩です。あなたの愛を知り、あなたの愛を受け、あなたの清さに生かされて、あなたに作り変えられた私たちが地の塩として世の中に入って、その塩の働きをなすことができるように、聖霊様一人一人を満たして用いてください。私たちの生活圏で、それぞれが関わる社会の中で、私たちを通してあなたのご愛が示されますように、あなたの御業がなされますように、導いてください。お一人お一人の日々の生活をどうか豊かにお支えくださって、弟子としてイエス様、あなたをの御跡を踏みながら洗練されるプロセスの中で、私たちを生かし清め、あなたのものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。